2016年の受難節レントの日々を導かれて過ごしてきておりますが、本日はヨハネによる福音書12章のベタニアで香油を注がれるというタイトルの付けられました2言葉を与えられました。ここの記事はマタイとマルコに並行した記事がありますけれども、私たちはおそらくそちらも記憶にありながらも、シュースの足にその香油を塗り、自分の髪でその汚れた足を拭った、そちらの方に少し思いが向けられていくのではないかと思います。それはルカによる福音書の7章に、これとそっくりな、やはり香油をシュースの足に注ぎ、そして長いその、髪の毛で足を拭ったという記事があったことを思い起こされるでありましょう。しかしよく見比べてまいりますと、このルカ7章の方の同じような香油を塗って髪で拭うという点では共通していますけれども、それ以外は全く異なっている状況であります。ルカ7章の方はファリサイ派と言われる厳格に神の戒めを守ろうとする、そういう一派に属するシモンという人の家がその場所でありました。主はシモンに招かれてその家の客になったというのです。ところが今日のヨハネによる福音書の方では、その家のこと、その場所のこと、その舞台がですね、主イエスが死者の中からよみがえらせたラザロの家であったというのです。地理的にも主イエスが活動しておられた北方のガリレア地方のどこかの町を想定してルカの7章の記事がありますけれども、今日のヨハネの方の記事はずっと南の都エルサレム郊外ベタニア村のことであります。ラザロが蘇らされる記事は、今日の右手一枚ペラリとめくっていただいた11章に、ヨハネの11章に記されております。そのことから、ろくに時間も経っておらず、人々の驚きと興奮冷めやらぬとき、そのラザロの家に来て、今日のこの出来事が起こったというのであります。ラザロには姉妹がおりました。妹たちだと思います。マルタとマリアと言います。今日のナルドの香油を注いだのは妹のマリアでした。ところが、ルカの7章の高価な香油を塗る女は、塗るのは町の罪の女と言われる名前も記されてない一人の婦人でした。ルカはこの罪の女と言われる婦人をめぐって、この婦人も、そしてされるがままになっているシュースも、心の中で裁いている主人シモンについて、罪の許しと愛の技について教えているのであります。またマルタとマリアについては、やはりルカの方では10章のところに良きサマリア人の例えという、教会ではよく知られた印象深いシュースの例えに続いて、マルタとマリア姉妹の話が出てきます。福音書記者ルカはルカなりにマルタとマリアのことについても知っていますが、兄弟ラザロとのつながりを示している箇所はどこにも出てまいりません。こうやって対比して見ていきますと、一人の婦人が高価な香油を主の足に塗り、その髪の毛で拭ったという共通項がありながら、これは全く別な出来事として見るべきであることがわかりますし、逆にこの対比することによって、今日のヨハネによる福音書がどういう強い意図を持ってここの部分を記しているかが一層こう 鮮やかに見えてくると言ってよいと思うのです。改めて本日のヨハネの12章のベタニアで香油を注がれる出来事の鍵ですが、一言で言えば匂い、あるいは香りとでも言ったものです。ラザロのことをどう紹介されているかというと、死者の中から蘇らされたラザロ。実はそこにも共通項は匂いなんです。11章のところで11章のところでラザロが重い病気にかかり、急いで主イエスに来ていただいて助けてもらいたいと願った家族のマルタとマリアでした。しかし主イエスはその時その知らせを聞いてもなかなか腰を上げません。そしてやっと腰を上げてこの兄弟たちの村にたどり着いた時にはすでに時遅しで、ラザロは死んでしまっていた。嘆いて悲しみ泣きながら、もう少し早くおいでいただければというマリアに対して、シュースはあなたの兄弟は復活すると言われ、さらに私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、このことを信じるかと重ねて言われます。まるで主はラザロが死ぬのを待って、そのどうしようもない、取り返しようがないとみんなが考えているその死の事実、その状況の上に立って復活の命のことを教えようとしておられるようであります。仮死状態ではなく全く死んでしまった、死にきった状態であるものをよみがえらせる。それはこの後墓について、この洞窟のように掘られた墓であるんですけれども、その入り口を閉じている大きな石、その石を避けなさい、開けなさいと主はお命じになるわけです。そのやりとりの中で一層はっきりと表され体感されている死の現実であります。主は言われました。その石を取り除けよ。その時マリアが言う、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと。主よ、4日も経っていますからもう匂うのです。死には強い匂い、死の匂いが伴います。現代においてはドライアイスをたくさん用いてその匂いが出ないようにしていますから、葬儀において遺族も回収もほとんど死の匂いを意識しないで済むようにされているのが今の私たちの葬儀です。死の匂いというものは決して良いものではありませんから、ない方がいいといえばもちろんそうなんですけども、逆にその匂いがしなくなり死の匂いに打たれるようなことがなくなっていくときに、うっと言ってこうもう思わず顔を背けてしまいたくなるような、そういう生身の現実の死に直面していくことがどんどんどんどん薄められていく中で、死の意味も変わっていってしまうのではないだろうか。少しく私の若い頃の経験を語らせていただきます。まだ20代半ば、 最初神学校を卒業して名古屋の大きな教会で伝道師、副牧師として訓練を受け、そしてやっと聖教師、牧師となって一つの教会を任せられる主任牧師として歩み始めた、その最初の頃でした。信州の田舎の教会で、今から約30年ぐらい前になります。無我夢中で御用に励んでいた時でありますが、時々お葬式の依頼が入ります。長い長い歴史のある教会で、会ったこともないこの広大なこの教会員がいる広い地域の中で、深い広い谷を越えて、また峠を越えた向こうの狭い谷の奥深くにある小さな村の主人が、ある家の主人がやってきて、うちの者が亡くなったから葬式してくれと、うちはキリスト教でやるんだと。礼拝には一度も会ったことがない方で、しかしもう代々教会で組織はキリスト教でやると。奥の蔵からですね、何十年か前にやったお葬式のその葬式行列のその一覧まで、この筆で書かれたものが出てくるんです。で、前回はこうやってやったっつって出てくるんですね。わかりました、じゃあと言ってですね、車を飛ばして山奥にどんどんどんどん入っていって、お葬式を行います。当時ドライアイスもすでに用いられていたと思うんですが、ある夏の暑い時の葬儀で、その暑さもあってどうしてもこの死の匂いが強くなってしまうこととなりました。で、田舎のその葬儀は、棺の前でみんなで精進落としのお食事会もするんですね。いろんなそういう伝統的な習わしに従った葬儀を取り、よく右も左もわからない20代半ばの若い牧師がですね、こうドギマギしながら、一生懸命知識をしたわけですけれども、しかしどうしても忘れられないのは、そういう不思議な慣習とか習わしよりもその匂いでした。みんな特にどうも思わないのだろうかと不思議に思うほどでもありました。しかしこういうものであろうと思ってですね、そのままにして、そのできる限りのことをして、ちゃんと葬式行列も組んでですね、村の山の上にある墓地まで運んでって、みんなが掘った穴にちゃんと埋めて木の十字架を立てて帰ってきました。帰ってきてもまだその匂いが自分から取れない思いです。そういう中で急ぎ信州の山奥からですね、遠く銀座の教会の天霊用具屋さんがありまして、そこに連絡をしてですね、もらっていたカタログに載っているその香炉と炭と香をセットで購入し、急いで送ってくれと言って送ってもらいました。仏式でしたら、こうやってお焼香ですね、お香を焚くわけですが、私たち、その仏式には仏式なりの意味がやはりあって、極楽浄土に個人を送るという、その香の煙とともにですね、極楽浄土に送るという意味があるんだ。まあ、お坊さんの解説を聞いて教えてもらったことがありますけれども、ああ、なるほど。仏教ではそういう意味を持ってお香を焚くんだなと ということを学んだわけですけれども、私たちプロテスタント教会でお葬式の時に香を焚くっていうのは私は経験したことがなかったわけです。皆さん終わりでしょうか。キリスト教の葬儀でです。お香を教会のこの葬儀の中で焚くっていうのは多分ないと思うんです。で、なぜならば香を焚くことに我々の信仰的な特別な意義や意味がないからです。ですから当然といえば当然です。で、そんな中ですね、急ぎ取り寄せたその香というのはこんな可愛らしい小さいものなんですが、慣れないのでこの炭もうまく焚けずにいましたけれども、何度か練習しながらですね、必要に迫られるというべきでしょうか、香を焚くことを少し整えていきました。そして、やがてやはり次の葬儀が起こったときに、前回ほどではありませんでしたけども、同じようなやはり状況がそこに起こってくる。で、その棺の脇にですね、すでに最初から焚いてある香炉を置いて香を焚かせてもらいました。何のためかお分かりだと思います。香を焚いて死の匂いを少しでも追いやりたかった。死の匂いというのは、人が塵からなり塵に帰る存在であること、朽ちて腐敗していく存在であることを嫌が上にも思わせるものであります。大きな災害、特に今祈りにありました 3.11 の5年目を迎えようとしている今週でありますが、あの大災害の中で懸命に救助に当たった人々、何を悩ませられたか、やはり匂いだったと聞いています。人が朽ちていく、その匂いです。今では野良犬や獣が道端で死んで朽ちていくのを見ることなど滅多にもうありません。死に触れる機会が少なくなりました。身内の死も匂いがほとんどしない死になっています。そういう現代の事情をわきまえながら、今日ヨハネによる福音書は、主イエスのに対する油注ぎということで、この死の匂いとナルドの香油の匂いとが見事にというか対比されているのではないかと思うのです。ヨハネ福音書では、ここでラザロを登場させ、死者の中からよみがえらされた者ラザロと言ってこの場におらせています。ラザロはよみがえらされたのですから、もはや死の匂いを放っているものではありません。しかし、かつて死の匂いを放つもの、そういう存在であった。それが主イエスによってよみがえらされて、死の匂いではなくて主イエスにあって生きる良き香りを放つものとせられる。主イエスにあってというときに、それはこの後迎える十字架の死による全き罪の許しと復活における死への勝利をいただいてということであります。ラザロはよみがえらされましたけれども、この奇跡は十字架と復活を指し示す印であって、ラザロは永遠に生き続けているわけではないわけです。今でもラザロ生きているか、ラザロは2000年前のどこかで死んでるんです。彼の人生を閉じている。つまりこのラザロが蘇らされた奇跡は、主イエスの十字架と復活を見よと言って指さしている印であります。ラザロの姉妹マリアが大切にとっていた純粋で非常に高価なナルドの香油1リトラって1リットルではないんです。326グラム。このぐらいでしょうね。多分、 この手の中に入る程度でしょう。326g の1リトラの高価な香油を持ってきて、主イエスの足に塗り、そしてその自分の髪の毛でその足を拭った。ここでマリアは、ルカの記事の罪の女のように涙を流しているわけではありません。彼女は淡々と自分のできる精一杯のことをしている。普通は頭に塗るべきところを足に塗り、埃で汚れた主の足を拭うという、きれいにする。香ばしい素晴らしいこのナルドの香油の香りが部屋いっぱいに立ち込めたことでしょう。それをヨハネによる福音書の福音書記者もしっかりと記しているのです。家は香油の香りでいっぱいになったと。マタイもマルコもこんなことは一言も言ってません。ヨハネだけなんです。素晴らしい香りが部屋いっぱいに満ちた。マリアの、いやマリアだけではきっとないでしょう。マルタもラザロも含めたこの兄弟たち、この一家のありったけの財産をきっと使ったでしょう。その印としての主への愛が、深い愛が、このかぐわしい香油の香りとなって部屋いっぱいに満ちたというのです。それは死の匂いと対比される匂いであるばかりか、死の匂いに打ち勝つ命の香りとしてそこに満ち満ちてあるのだということです。マリアたちの愛の香りをこの受け止める主イエスは、それを命の香りとして葬りのため、そしてやがて復活して死に勝利する時を先取りする香りとして意義づけたわけです。イスカリオテのユダは自分の後ろめたさを隠そうとして、私たちいつもそうですね、何か負い目とか後ろめたさがある時っていうのは、こう逆襲してしまうというんでしょうか、攻撃性が出てきますね。まさに今日のところもそうです。イスカリオテのユダも己の後ろめたさを隠そうとして攻撃に出ます。なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人に施さないのかと。300デナリオン。300日分の賃金です。いわば1年分の年収に等しい。ものすごい額です。それを貧しい人々に施すなら、どれほど多くの人が助けられるか。いかにももっともらしい主張です。しかし、それは彼の罪をごまかすための理屈でしかありませんでした。やがてそのことは露見してしまい、福音書にも、彼は盗人であって、金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからであると記録されることになるのです。イスカリオテのユダはユダで、このマリアの技を通して悔い改めのチャンスを与えられていました。しかし逆の反応をしてしまっています。何かこの清らかさの前に追い詰められるような思いに至ったのでしょうか。マリアの行為は主イエスへの愛の技、感謝の応答、それを主は十字架への備え、葬りのための尊い奉仕の技としてくださった。十字架をもって死に打ち勝たれる主への捧げるこの良き香りは、あの死の匂いを打ち負かしていく命の香りであった。私たちも今、実際の肉体的な死に直面して死の香りをこう嗅ぐということをだけを言っているんではないんです。社会に、世の中にこの 教会の門を出て一歩出てた先に、皆さんが行く先々で待ち受けている、そこに死の香りが漂っているのではないだろうか。腐敗していくその香りを皆さんはきっと信仰の思いの中で感じ取っていくであろう。その中で私たちはこの命の香りを携えていくようにここから送り出されようとしているのです。主イエスの十字架の許しを本当に信ずるってことは、私たち自身があの小さなナルドの紅葉をもしかしたら手に持って行ってらっしゃいって言われることかもしれない、あるいはイエス様からお前もそうだってこうかけられてですね、私たち自身がそのナルドの素晴らしい命の香りを漂わせながら、さあ行っといでって言って送り出されるのかもしれない。その香りはおぞましい顔を背けたくなるような死の香りに対して、決してその死の香りに圧倒されることなく、いや逆にその死の香りを圧倒していくものであるんだ。決してか弱いに香りなんかではない、実は力強い命の香りが今十字架をもって私たちにも与えられてあるのだ。そのことを共に信じて立ち上がりたいと思います。